説教、あなたは神の子だと叫び声が上がった。マルコによる福音書の3章7節以下を本日説教いたします。この身近な箇所は場面の移り変わりにあたっています。で、特に大きなことが起こってはいないように見える箇所かもしれませんけれども、イエス・キリストのこのガリラヤ湖畔での伝道は着実に進んでいます。神の霊が宿ったイエス・キリストの振る舞い、言葉によって伝道が進んでいます。従いまして、こういうイエス・キリストの宣教に習うことこそ茅ヶ崎香川教会が大切にすべき事柄であると思いますということなので、その思いを持って聖霊の導きを祈りながらこの箇所を説教したいと思います。マルコによる福音書3章7節から、イエスは弟子たちと共に湖の方へ立ち去られた。ガリラヤから来たおびただしい群衆が従った。以下のところはまた後で説教します。で、今日の箇所を読みながら思ったんですけれども、おびただしい群衆という言葉が強調されています。そしてイエス様が小舟を用意してほしいというふうに考えるほどに、群衆が湖畔にいらっしゃるイエス様のところに押し寄せてきて、まあ、まるで主イエスキリストが湖に落ちそうになっているというような状況で描かれています。それで、まあ、ふとこんなことを考えたんですけども、なんでこのユダヤの人々、エドムからも来たっていうふうに書いてあるので、イドマヤっていう言葉が出てきますけども、これはヤコブとエサウの兄弟で、まあ、アラブ系の人たちの祖先ともなったというふうに言われているので、ユダヤ人プラス、まあ、近隣の諸民族がこのガリラヤ湖畔のイエス・キリストに来たということなんですけども、まあ、ふと考えるに日本人だったらこうならないでしょうというふうに思うんですね。で、まあ、いろんな観光旅行のこと皆さんも聞かれてると思いますけども、日本人ほど列をきちんと作る、まあ、国民というか、そういうことが広まっているところは少ないというふうによく言われて、まあ、日本でも列を作らない例があるかとは思いますけども、でも総じてこういうふうに人が混雑しているときに、おびただしい人がいるときに、日本人だと列を作ると思います。まあ、列をきちんと作らないといけないという、まあ、同調圧力というか、まあ、今何が言いたいかというと、イエス様もお困りになったと思うんですね。日本人のように列を作ってくれて、順番にイエス様のところにこう近づいてくれば、おびただしい群衆であっても順番に話ができますし、それから湖に主イエスが弟子たちと共に追いやられるような危険もないかと思いますし、その上さらに今考えてみれば、日本人のようにこう行列していれば、もう日が暮れたんで今日はここまでって言われても、まあ、列作ったんだから、まあ、順番だから自分の前で終わりって言われても、まあ、しょうがないかなというふうに思ったりするかもしれないんですけども、ここは全然違ってましたね。もう順番なんかないっていう感じで、 イエス・キリストのところに押し寄せてきたので、まあ、何が言いたかというと、まあ、一番は本当にイエス様の伝道の大変さが思い浮かべられるということなんですけども、まあ、でも順番作ることはまあ概ねいいことだと思うんですけども、でも本当に苦しんでいる人がいれば、まあ、日本人でもそうしてるかもしれませんけども、やっぱり一番に持ってきてあげたりしないと、それが病気のことなどであればその列を作ることがかえって命を救わないことにもなるかもしれないんで、まあ、必ずしもこういうふうにワイワイ押し寄せてくることが悪いとは言えないかもしれません。順番が来ないんで家の宿を引っ張がして4人で釣り下ろしたって話もこのマルコ福音書の2章に、まあ、出てきますね。まあ言いたかったことは、イエス様が非常に困難な状況であっても、まあ、一人一人に対応する思いの中で伝道されていたということです。でここでもこの7節のところに書いてある2つの文章ですけども、イエスは湖の方へ立ち去られた、でそしてもう一つの文章は、おびただしい群衆がイエス・キリストに従ったっていうことですね。まあイエス・キリストの後を追っかけていったっていう風な意味で従ったっていう言葉が使っている面もあるでしょうけども、同時にこのマルコによる福音書で漁師のガリラヤ湖畔で漁をしていたペテロとアンデルの兄弟がイエスに従ったっていう、同じこの従ったっていう言葉が出てきますから、おびただしい群衆の中には信仰的な意味で聖霊に導かれてイエス・キリストに従った人が大勢いたのではないかと思います。そのように、まあここではイエス様が立ち去られた、それは何のためかここに書いてませんけども、場合によってはしばしば福音書に書いてあるようにイエス・キリストが祈るため、今は群衆たちに対応する時間じゃなくって、今は山に退いて祈るとかっていうふうなことで、まあ、いわゆる英語で言うと立ち去るってリトリートですよね。リトリートして退却して、しかしそこで祈り黙想の時間を持つっていう、まあ、これもイエス様が主導的に行ったということが、イエスは立ち去られたということでわかると思います。まあ、そういうふうな振る舞いでありましたけれども、それもかかわらず今話した通りにイエス・キリストに従う群衆、イエス・キリストに自分の人生を委ねる人々も出てきたっていうのが冒頭に書いてあるところです。またユダヤ、エルサレム、イドマヤ、ヨルダン川の向こう側ティリスやシドンのあたりからもおびただしい群衆がイエスのしておられることを残らず聞いてそばに集まってきた。ただ単に集まってきたというだけじゃなくで、イエスのしておられることを残らず聞いて、イエスの行いを神の言葉として聞き届けてそばに集まってきた人たちもいたというふうに書かれています。9節、そこでイエスは弟子たちに小舟を用意してほしいと言われた。群衆に押しつぶされないためである。先ほど言いました通りに、まあ、あまり、列を作らない、こうワイワイを仕掛けてくるような群衆たちの姿でありました。弟子たちも不安になったかもしれません。イエス様が実際押しつぶされたり湖の方に追いやられたりするということあったかもしれませんけども、それに先んじてイエス・キリストは 今は使わなかったようですけれども、小舟を用意してほしいというふうに言われました。まあ、何のために用意されたのかこの場面ではわからないんですけれども、あの弟子たちはまあ、ほっとしたかもしれませんよね。万一の時はイエス・キリストが用意しなさいと言われた船によって、この人混みというか大勢の難を避けることができるということで、弟子たちは少し安心したかもしれません。後で実はこの用意された船はイエス・キリストが船に乗ってそこから岸辺の人たちに御言葉を語るっていう、そういう使われ方してるわけですね。単なる乗り物じゃなくて、だからここでも船を用意してほしいっていうことの中にイエス様は、しばらく後にこの船から私は説教するのだということが、ここであらかじめ思ってらっしゃったのではないかと思います。次のところ少し丁寧にお話したいと思いますけれども、10節のところですね。イエスが多くの病人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆イエスに触れようとしてそばに押し寄せたからである。ただ単に人々が大勢やってきたということじゃなくて、少しどんな人たちがどういう形で押し寄せてきたかということが少し詳しく書いてあるのがこの10節のところです。で、まあ後で神の子っていう言葉が悪霊の口から出てくるんですけども、ここでまあ罪の許しっていうことは出てきてないですよね。そこで私たちがまずこの前後の箇所から心に留めておかないといけないことは、イエス様はここで多くの病人の癒しをされたことだと思いますけれども、まず第一にはこの病気の人の癒しがキリストのまさにしておられたことの中で第一にあるんじゃなくて、第一にあったことを私たちが常に考えていくこと、この場面では出てきませんけども、イエス・キリストは常に罪の許しで、もっと深掘りすればご自身が十字架について人間の罪を背負って人間の身代わりになって十字架につけられて復活されるっていうことなんですけども、それがイエス・キリストの福音宣教御言葉の第一が罪の許しで、その次に来るのがこの今この10節に書いてあった病気に悩む人たちとの、まあ、接触というか、どういうふうに対応するかっていうことであることを、私たちはここでも、罪の許しのことは出てきませんけれども、思い起こしておきたいと思います。それでですね、お話したいと思います。病気っていう言葉について、原点のギリシャ語を読んでちょっと教えられたことを話したいんですけれども、病気は何であるのかっていうことを、まあ自分も大病を負った身なんですけども、まあいろいろと考える、皆さんも考えたりされていると思います。で、まあ、いろんな定義付けはあると思うんですね。状況がありますから、病気っていうのは治りつつ治る病気、いやこれはでも不治の病だっていう、まあ、いろんな病気の理解があると思いますけれども、それでここの病気を負っている人たちの特徴として、イエスに触れようとしたということが書いてあるんです。復活されたイエス様がマグダラのマリアに復活された墓がある園で、マリアがイエス様がマリアよと呼びかけられた時に、 すがりつこうとした、マリアがすがりつこうとしたっていう、まあ、それはあの触れようとしたということと同じですよね。すがりつこうとした時にイエス様はすがりつくのはよしなさいっていうふうにあの言われたことがあります。それから類推すればイエス・キリストに座るあの触れるっていうのはちょっと良くない行為じゃないのではないかっていうふうにもあの考えられるかもしれませんけども、あのここではそうでないと思います、まあ、マリアの場合にはあの復活されたイエス様ですから、まあ、よくある説明はもう天に変えられるイエス様を、まあ、引き止めるような感じであの座りついてはいけないというふうに言われるんですけども、まあ、ちょっとそれをさておいて、この場面で何で座ったのか、ここに理由は書いてないんですけども、あの一つキーワードになるのはあの最初に話したこのギリシャ語で言う病気、ここで言ってる病気なんですけども、あの無知打つっていう意味なんですね。だからここで言ってる病気の人のそのまあ病気というか、無知打たれるような、まあ、鞭打たれた人が病人、あるいは鞭打たれるような苦しみに侵されている人、そういうものに、侵されているというふうに言えると思います。まあそういう鞭打たれたような苦しみの方がイエス・キリストに身体接触を試みようとした、まあ、これはあの私の、まあ、理解といえば理解なんですけども、言い換えればイエス様ってどんなお方かというと、まさに鞭打たれた方ですよね。重い病気にはならなかったかもしれないけども、実際に十字架につけられる前に鞭打たれたお方で、鞭打たれる苦しみ病気というものをよくご存知のお方であります。鞭打たれた苦しみに悩んでいる人たちが今しばらくのうちに鞭打たれる苦しみを背負われるイエス様にすがりつこうとした、そうやってどっかこの自分の鞭打たれるような病気の苦しみを分かってください、それがまあ自然と手が伸びてイエス・キリストに身体接触したという、そういう場面かなというふうに、まあ、これは私自身の読み方かもしれませんけども、あのそういうふうに読みました。だからまあ今は天にいらっしゃる聖霊の力によって私たちのところに臨在してくださるイエス様ですから、私たちがイエス・キリストに触れようとしても触れられないのがイエス・キリストかもしれませんし、あのそういう物理的に触れるのはいかがなものかっていう意見もあるかもしれませんけども、ここでは本当に自分を受け入れてください、自分の病気を癒してくださいということでイエスに触れようとしたのではないかというふうに思います、まだ十字架につけられてはいらっしゃらないですけども、信仰的にもこの方が十字架につけられて私たちの死と病気を担ってくださるお方であると信じて、御言葉を聞くことはこの当時の群衆たちにとっても大切なことであったのではないかと思います。で、11節のところの汚れた霊ですね。汚れた霊どもはイエスを見るとひれ伏して、あなたは神の子だと叫んだ。イエスは自分のことを言いふらさないようにと霊どもを厳しく戒められた。まあ、あの今日のこの記事の中で、あの病気の人が押し寄せたっていうのと、この悪霊の話があの まあ、目立つぐらい の身近な聖句の歌詞なんですけども、終わりのこの聖句の終わりはこの悪霊についてお話したいと思います。ダメール書も含めてお話しますので、お聞きください。で、まあ、ダニエルの方の説明から言うと、整理してお話しすると、この間エズラ記のエズラ記でペルシャの王様のお話したんですね。ダレイオス王様とその先代のキロス王様の話をして、紀元前6世紀の後半の話なんですけども、そのペルシャの王様の文章をたどっていくと、ペルシャのここ負担でエルサレムの神殿を再建しなさいっていう文書が図書館から見つかったっていう話がこの聖書の中に収められていて、実際ユダヤの人たちは、まあ、そういうペルシャの国のに支配されていたんですけども、その行為を受けてエルサレム神殿を話した再建したっていう話をこの間話したと思うんですけども、これもちょっと時代は6世紀の後半から前半の方に戻りますけども、ネブカドネザル王様の時代にこれはダレオスとかはペルシャですけども、ネブカドネザルはバビロニアの方なんですけども、この王様がですね、またさっき読んでいただいたように、侍従たちの悪巧みによってユダヤの若者たち捕囚になっていったダニエルたちを、ダニエルたち4人いたんですけども、ダニエルを除いた3人を火炎地獄のような炉の中に追い落とす、ということをしたんですね。ユダヤの若者たちはいかがしい宗教を信じてるみたいな、そういう王様に対して悪いことを企んでるみたいな、そういうことをバビロン側の侍従長とか偉い人が王様に進言して、王様は騙されてユダヤの若者の3人を燃える炎の熱い炉の中に投げ落としてしまうんですけども、その時に王様がしばらくしてネブカドネザルが見に行ってみると、3人の若者は焼け死ぬどころか全く傷ついていないで、なおかつ4人目の者もいたっていう話なんですね。それがダニエル書の3章の25節に、そして何の害も受けていない、それに4人目の者は神の子のような姿をしているというふうに書いてあるんです。今私が整理して言いたいことは、まあユダヤ教に源を持ちながらキリスト教という宗教ができていくんですけれども、この聖書の中にユダヤの民やクリスチャンが外国人からどういうふうに見られていたのか、だからもうバビロニアなんか心にくい敵です、ネブカドネザルもそうです、ユダヤの民を苦しめ死んだ人もいたでしょう、なおかつバビロニアに連れて行ったというそういう張本人がネブカドネザルです。まあ、ペルシャのキロス王やダレイオスは、まあ、割合ユダヤの民にとって優しい政策をしていたのかもしれないですけども、でも外国人です。でそしてヤーウェなる神様を信じてないです。でも聖書はそういう心にくい敵、まあ後で悪霊の話に結びつけるんですけども、まあ 本当の宿敵ですよね。自分たちの国をやっつけてたり支配している。でもそういう人たちがどういうふうに自分たちを見ているのか、でそしてよく調べてみると信仰的な言葉を今日のところはネブカズネザルが言ってるんですね。だからそこから教えられることはやはり、まあ、私たちも、まあ、いろんな異星者や多宗教の人に囲まれてますけども、最初からこう伝道不能だとか会話ができないってことじゃなくって、ユダヤ人たちは彼らとも会話できる、彼らにも自分たちの宗教が浸透することがあるっていうことを信じて、エズラ家の神殿補修に関する助けとかで、今日の場合で言えばそのユダヤの若者が苦難から守られた時に、この王様自身が神のこのようなものが見えるっていう、これはバビロニアの宗教的な意味での神の子じゃなくって、ユダの側の信仰から見て神の子のようなものっていうことを言ってるわけですね。でこのネブカドネザルが言っている神のような姿をしているっていうことは直接イエスキリストには結びつかないと思います。まあ結びつける人は少ないようですので、けれどもこの異邦人がこの一つの信仰的な言葉を残しているというのはとても大切な点で、ユダヤ人たちは、まあ、それに励まされているというか、あるいはその自分たちの宗教がただ単に民族の中で終わるんじゃなくって、きちんと異邦人の王様と異邦人の国の中で伝道していくものだなということがこの聖書の教えからも分かると思います。それで、マルコの福音書では異邦人の王様じゃないんですけど悪霊が出てきますね。汚れた霊どもはイエスを見るとひれ伏して、あなたは神の子だと叫んだ。イエスは自分のことを言いふらさないようにと霊どもを厳しく戒められた。悪霊どものこの言葉なので、これはいわゆる信仰告白とは言えないというふうに言えるでしょう。まあこれを信仰告白だというのはちょっと無理があると思いますけれども、でもその発した本人は本当にまあ不信仰で、まあ信仰のことを考えてなかったかもしれませんけども、大勢の群衆がいる中でこの方は神の子なんだっていう叫びが上がったことは紛れもない事実です。でイエス・キリストが神の子であることも紛れのない事実です。それを言った人はまあとんでもない人、イエス・キリストを信じないような人だ、信じないような悪霊ではあったんですけども、明らかにイエス・キリストが神の子であるという叫びがこのイエス・キリストの伝道の中で、起こりました。イエス様はもうそのことを見抜いて自分のことを言いふらさないようにと霊どもを叱られました。あなたたちは本当に自分を神の子だと信じているわけではないということで叱られましたけれど、で今日はまあ、最初の時に非常に困難な中でイエス・キリストは神の霊によって知恵を働かせながら、そしてそういう中でも病気の人と関わり悪霊どもとも関わりながら伝道を粛々と続けられてきました。私たちも伝道というものを考える時に時に訳のわからないような虚しいような中に置かれるかもしれませんけども、そういう中で父なる神を見上げ弟子たちと共に 従っていく者たちと共に伝道していったイエス・キリストに私たちもまたついていきたいと思います。お祈りいたします。よみがえりの主イエス・キリストの父なる神よ、主の皆を賛美いたします。主イエス・キリストがおびただしい群衆の中ではありましたけれども、一人一人の心をご覧になり、一人一人の病気を背負う人をご覧になりながら交わり伝道していかれたことを思います。どうか私たちが本当に正しい意味で神の愛と正義を知る者として、イエス・キリストが神の子であるという告白をすることができますように、聖霊が私たちを力づけてくださいますように、この祈りを主イエス・キリストによって御前にお捧げいたします。アーメン。